ではもうしばらくお話しいたします。あまり時間がありませんので端折ってお話ししないといけないんですが、今日持ってきました資料第6回目の方の法難パート2といいますのは、法難への経緯という形でまとめておいて、まとめてきたんですけれども、なんでこんなこと言いたいかというとですね、私たちはこの流罪についてこれは法難だと、教えが危険、教えが流罪にあ、教えが流罪にあり弾圧を受けたんだと、いわゆる思想的な弾圧、教えが真実の教えが自分たちにとって都合が悪い人たちによって弾圧を受けたという、そういう視点を法難という形でこう受け止めています。で、受け止めてきました。実はですね、そういうふうに正面の事件をですね、1207年の流罪の事件をそういうふうに受け止めてきたのは親鸞聖人の流れを組むものだけなんです。全体としてはそういうふうじゃなかったんです。我々は初めから新種のお話を聞いたりしていますから、あ、法難かと思いますけれども、実は正面の事件をですね、法難というふうに受け止めたところに親鸞という人の眼があるんです。で、それを我々は受け止めてきたんです。みんながみんな、あれこれは法難だと、思想弾圧だというふうに見てたんじゃないんですね。そのことをこう、確認、だからそういう意味ではあの事件を法難と受け止めたところに親鸞という人の、あるいは親鸞という方の出発がですね、むしろあるんだと、そういうふうに思うんですね。そこのことを確認したいと思って長々と年表を持ってきました。で、この年表の中心はですね、一人は法然上人を流罪にし、親鸞聖人を流罪にし、安楽とか十連の人を死罪に首を切った後鳥羽上皇ですね、その人と、それからもう一人の主人公は法然上人の教えを聞き、法然上人の門下となった九条兼兼という人、この二人が一応中心です。で、最初見ていただきますと、1183年、この年は親鸞上人がお寺へ預けられて2年目です。この年に平家と安徳天皇が西海に逃れ、つまりこの年に平家が滅ぶんですね。で、安徳天皇は海の中に沈んでしまいます。で、天皇がいなくなりますから、そこで右大臣の九条兼兼がその時の権力者であった後白河上皇に進言して、四宮高成親王4歳をこの人を天皇にしたらどうですかというふうに進言したと。そして天皇になったのが後鳥羽上皇、後鳥羽天皇なんですね。だから後鳥羽上皇というのは九条兼兼によって推挙されて天皇になれた人なんです。何文字がいますから、そういう意味ではですね、ある意味では後鳥羽上皇は九条兼兼に恩があるわけですね。で、その後今度はしばらくしますと、兼兼が源頼朝から推挙されて摂政太政大臣並びに藤原家宇治の長者になります。九条兼兼さん、兼兼としてはですね、源頼朝と仲が良かったんですね。それで後白河法皇の力を牽制するために頼朝は九条兼兼を総理大臣にしなさいと、こういうふうにこう進言して総理大臣になるんですね。そして宇治の長者になります。 福井の長者ってどういうことかって言いますと、こんな話をしてると時間がないんですが、亀山さんは兄弟が何人かいるんですけども、亀山さんのお父さんは唐人氏といたんですね。で、3人います。九条亀山さん、もう一人は松園さんと、もう一人は近衛さんというふうに言います。もっともこれはみんな藤原ですよ。藤原北家、藤原の北の家の流れで、高見さんの おじいさんが道長さんですから、いわゆる藤原家本流ですね。もう関白や摂政が出る家です。その中の高見さんに3人子供がいて、このそれがそれぞれ藤原を名乗っているんですけども、紛らわしいので屋敷があった場所を後で名字にするようになって、この近衛家と松園家と九条家に分かれます。で、松園家がその後二条家と三条家に分かれていきます。でこの人たちはずっと続いて、日本は戦争に負けた時のそれ大事なこの近衛さんですね。で、日本が戦争に負けた時の近衛さんのお孫さんが細川首相でした。元首相ですね。細川さんの弟さんが現在の近衛家の当主ですね。日本郵船かなんかの社長さんですね。だから ここからまたずーっと今続いてるんですよ。日本というのはなんと見えん国ですけれども、そういうですね。だから藤原って伸びてないとだって藤原って言ってもいっぱいあるから、この今回は九条さんが課長、藤原家の課長ですっていうふうにこう天皇は指定するんですね。そうすると藤原九条家が全盛期を迎えるわけです。総理大臣であり藤原家の宇治の長者として課長として一族を取り締まる役につき、そしてすごいです。ところがですね、それだけ全盛期だったんだけど、全盛期の時にですね、この1188年にこの金の根さんが期待していた長男の九条義満さんが21歳で急死します。これ突然死ですね。夜寝てて死んじゃうんですね。突然死なんですね。それで深く傷ついた金の根さんが初めて仏教の救いをきちんと求めるようになって、法然上人の教えを聞くようになります。それからあとまあずっといきますと、1192年になりますと後白河法皇が最後に法然上人によって戒を授けてもらって、お坊さんに正式になって亡くなります。そしてその年に、ここにありますように後鳥羽上皇に金の根さんが娘の民子を中宮に入れて、金の根さんが国政の実権を握ると、もう今まで国政の実権を握っていた後白河法皇は亡くなったし、そして自分の娘を天皇家に嫁がせて、そして総理大臣だと同時に本質的な実権を握ったということですね。そして同時にその年に金原さんの弟さんの慈円さんが天台座す比叡のトップになります。これで九条家が政治も仏教も両方のトップを占めるわけですね。これで今本当に九条家の全盛期を迎えます。ところがですね、この金原さんの娘さんの妊娠には女の子しか生まれなかったんですね。それに対して金村さんのライバルの源道親という人の養女の有子さんにはですね、為人っていう男の子が生まれるんですね。そのあたりからちょっと、九条家の肌色も悪くなってですね、その次の建久7年、1197年という年にですね、政変が起きるんです。そして 無地地下丹後の壺根梶井の宮の作法によって、九条金谷さんの娘さんは宮中から出ることになり、金谷さんも関白をいや宇治の長女を罷免され、慈円さんも天台座主を辞めさせられると、こういう政変がこの時起きるんです。でこの源の道近という人は後鳥羽上皇の後鳥羽上皇にお父親だった乳母の夫なんですね。その関係でこう出世していくわけです。でこの後鳥羽上皇とこの道近さんの養女、もともとは乳母だった人が前に結婚してて、道近さんはその子連れの乳母の人と結婚するんですね。それで話ややこしいんですけど、そしてその子が後鳥羽上皇に嫁いで、そして結婚お子さんができて、それが土御門天皇になってきます。で実はその後鳥羽上皇と結婚した女性女の有子さんのお父さんというのは道近さんじゃないです。道近さんは夫を失っていた乳母だった人と結婚して、その人を養女としてするわけですから、もともとですね、後鳥羽上皇のと結婚した有子さんのお父さんというのはお坊さんなんです。農園っていう、ですからお坊さんの孫は天皇になったんです。よくお坊さんというのは結婚していってはいけなかったんだと、だから公然と結婚したので親鸞聖人は流罪になったってよく言われますけれども、違います。この時代結婚しているお坊さんがたくさんいます。だからお坊さんが結婚しているということについてさほど問題になってないですね、この時代は。だから親鸞聖人が流罪になったのは結婚してたからじゃないんですね。そのことはそういうところかも言えます。でそれからこの源道親さんの息子さんが道元です。曹洞宗の禅宗の道元さんは道近さんの息子さんです。それからこの丹後の壺根って人はどういう人かっていうと、この人はですね、後白河法皇の最後の女性なんです。後白河昔前ですね、源義経のドラマやりましたね。あの時に後白河法皇の役を平幹二郎さんがやってました。で丹後の壺根で出てきました。丹後の壺根は夏木マリさんがやってました。なんかすごく妖怪のような女の人の役でしたけども、本当に妖怪のような人ですね。そのたまたま最後の後白河法皇の最後の女性だっただけで、何もそれだけのことなんですけども、その丹後の壺根と後白河法皇の間にできた女の子にですね、後白河法皇が持っていた領地を譲るんです。その領地は天皇家最大の領地なんです。だからそのお子さんはまだ遺産相続してもらった女の子はまだ小さいですから、後継人が丹後の壺根ですね。だから天皇家最大の領地の思ってる子供の親ですから、後継人ですから、がぜんこの丹後の友達という人は政治力を持ったんですね。それと源道親さんが組んで、ね、後鳥羽上皇のおじさんの梶井宮と人が組んでですね、3人で九条家を追い落としにかかって、そして追い落としていくんですね。それがその政変が起こったんです。で次のページへ行きますと、それで1198年に、法然は政界を追われた九条金田の要請によって千尺本願念仏集を執筆すると。ところがですね、傾きかけた九条家がこう傾きかけて力を失ってたんですが、たまたまですね1202年に九条金田さんのライバルだった宮本の父がですね死んでしまうんですね。それで、今まで九条金田とか宮本道近に寄りかかっていた後鳥羽上皇が22歳になって大人になっていますから、その人がこう 政治の実権を本当に握るようになると。で、一遍こう握りますと、今度はですね、九条旗を全部こう排斥したのはちょっと行き過ぎだったと、行き過ぎだと。それやったのは九条金山さんじゃ、後鳥羽上皇じゃないんですけども、まだその頃は実権がなかったんですけども、 やりすぎだと。金山は自分は天皇になるについては自分を推挙してくれた恩人だからということで、もう一遍九条家の勢力を盛り返させるために、この金山さんは一遍関白を引退していますから、金山さんの次男の義経という人をですね、摂政太政大臣につけるわけです。そうやって、恩義があった九条家をもっと復活させます。で、慈円さんも天台大僧を辞めさせられたけども、もっぺん慈円さんを大僧正にして復活させると、そういうことをするわけですね。で、その頃から吉見教団のことに対して比叡山や興福寺は危険性を感じて、いろいろこう弾圧を加えるべきだというふうなことを言います。1204年の元久元年のところですね、比叡山三島の大衆は座す新章に専従の名を借りて本願に事を寄せて法律の技を出すのが多いと、こう行儀の悪い、秩序を守らない者が念仏の輩に多いと、念仏の長寿を訴えたと。それに対して、法然上人側は七ヶ条の正門というのを書いて、弁明し、正確本院という方が、弁明書を書いて執筆して比叡山に送ったと。それからですね、金田がこういう手紙を天台ガスに送るんですね。もし罪なくして法然上人を住家に処するならば、弟子の私が代わって師範の咎を償おうと、私を死罪にせよという消息を、ね、先住念仏社門炎章の署名で座すに提出したと。これを一番聞いたんですね。とりあえず比叡山は吉水を潰したかったんですけども、吉水からも弁明書が出ますし、第一は前の関白だった人が吉水に対法然上人を処罰するならまず私を死刑にしなさいというもんですから、これはさすがにそのことできませんから、そこで一度止まってるんですね。ところがですね、その次の年に一応法然上人に対してこう寛大であると同時に、法然上人を尊敬していた当時の天台大僧新章という人がですね、比叡山が焼けちゃったもんですから、火事の責任を取って天台大僧を辞めさせられるということになってるんですね。それでもう今度は興福寺がですね、けしからんということで、いよいよ興福寺が動き出して後鳥羽上皇に訴状を上げるということをするんですね。それに対してその翌年に、まあいろいろ政府の方で議論があったんですが、法然上人は間違ってないんだけども、弟子の中に行儀の悪い、不埒な者がいるので、それが問題なんです。それを取り締まるべきだというのが議論になっていくんですけども、1206年に2月に戦時に不満の興福寺は戦時を改定し、法然安楽高裁10年行空等の処分を要求し、交渉の結果朝廷は戦時の改定と安楽行空の配慮を認めた。しかし実行は停滞し辞退し、結局配慮を行われなかったと。つまり比叡山と興福寺がやっぱり吉水はけしからんじゃないかというふうに訴えてくるんですけども、その訴えを取り上げて議論している議論の議長さんは金原さんの息子さんの義経さんがやってるもんですから、この人の息子さんの義経さんがこの政府の総理大臣で議長をしてますから、要するにああでもないこうでもないって言ってですね、時間を稼いでですね、その自分の父親の金原さんが門下になっている法然上人をかばってですね、ああでもないこうでもないで議論をしてですね、なかなか、まあ、じゃあ一応ルアにしましょうかとかって言ってるんですけども、ちっとも実行しないんですね。それが続いていきます。 ところがですね、今度はですね、経営元年の3月7日のところを見てください。この会議を主催したのが梶原息子の義経なんですが、3月7日に金金が頼みにしていた義経が就寝中にまた急死するんです。この次男が急死するんです。その結果、金金はその義経さんの、息子さんのまだ小さいんですが、道家さんに家督を継がせるけれども、悲しみに沈んで衰弱して病床につくと、そういうことになるんですね。その結果、千住念仏に対する県立仏教の別れの構成に本気で山本に立ってくる有力者が朝廷内にいなくなったんです。つまり平壇で一応法令書にかばってた出す新章も家事の責任を問われて辞めさせられる。そして金山さんの息子さんがなんとか関白にいてですね、義水教団の弾圧が行われないようにいたんですけども、その義経さんが死んじゃうんですね。義経さんってまだ20代ですよ。もうこの人たちはですね、貴族といっても親鸞聖人の貴族とは全然違いますから、例えば親鸞聖人のお父さんは一番最初に下田に出た時に6位上というくらいから出発するんですね。これはまだ伝承人でもないんです。でもこの義経さんたちは最初から3位というくらいから出発始まるんですね。全然違うんです。同じ貴族といっても。そして22、3歳で関白になってるんです。でやっぱり急死するんですね。だからこの人の子供はまだ小さいし、2人も頼みにしていた息子が急死しますから、金山さんはかなり疲れちゃって病気になって政治の場に出なくなったと。そういう状況の中で、いわゆる政治の状況の中に、比叡山の方にも法然上人をかばう人がいなくなっている状態が1206年に出来上がってしまったですね。それで6月26日、義経に代わって近衛家実が摂政に就任し、もう一遍いろいろ聞いたけども、やっぱり近衛さんもですね、直ちに流罪とか死罪なんてことできませんから、うやうやとやってたんですけども、12月になってですね、後鳥羽上皇の熊野さん詣での最中に安楽と唐と院の女房との3つの事件が発覚して、事件が 急展開し、翌年が明けて1207年の1月13日には親鸞聖人のおじさんの宗成さんが越後の権之助に就任しています。これどういうことかというと、これはもうこの12月になって急にですね、法然上人の門下の安楽と従連と後鳥羽上皇のお気に入りの旧知の女官とが3つの事件を起こしたと、男女のスキャンダルが起こしたということが取り上げられて弾圧が決まるんですね。それで親鸞聖人のおじさんが、もうこれは甥の親鸞聖人が流罪になることは間違いがないということで、急遽越後の神権之助という越後の政府ではナンバー3の仕事に就くんですね。なんでかというと、越後に流罪をしてもらうように準備をするんです。その当時は貴族が流罪される場合は、お坊さんですけど、親鸞聖人出身は貴族ですから、自分で流刑地を決められますし、同時に有力な親戚の人たちがそこ の役所の仕事について、流罪になってくる親戚を受け入れるという準備をするんですね。そのためにおじさんの宗成さんという人はですね、自分の位よりも下のですね、越後権之助という人に急遽つけてもらってですね、受け入れの準備をするんですね。もちろんおじさんそのものが新潟県に出張して仕事しに行くんじゃないんです。おじさんの家来が代わりに仕事はしに行くんですけども、そういう仕事をするんです。で1月24日に重ねて千住念仏の禁止が行われ、2月9日に一斉に義水に 取り調べが入ってみんなが捕まって拷問とかが行われたと、そういう形になる。ですからずっとしばらく前から辿ってみるとそういう状況の中で物事が行われたということですね。それで最後になりますが4ページに見ますと、法然上人の門下の事件の受け取りということで、法然上人の門下にはたくさんのですね人たちがいたんですね。その人たちがみんな法然上人の石水教団を弾圧し、死罪4名、流罪8名に処したと。その後鳥羽上皇の側はその原因を法然上人の門弟の非行にあるとし、特に院の御所の女房と安楽十連などの密事件を端に発した女房風流の問題を挙げていると。でもう時間がないですから簡単に言うとですね、こういう時代の事件の中の最中に私たちがもしいたらこの事件をどう見たかという問題ですね。でほとんどの人たちがですね、その法然上人の伝記にいろんなのがあるんですけども、種類があるんですけども、括弧1の弟子の非行が原因となって法然師の法然上人が処断されたというふうに理解していると。例えば法然上人、伝記と言われるものにはですね、当初弟子の咎によって讃岐の国に流され被るということあり、あるいは四十八関連といって一番これ法然上人のこちらでいうと五伝承みたいなものですね、それによると安楽死刑に及びて後の逆輪直山に重ねて弟子の咎を師匠に応募され奴隷の召し俗名を下されて恩の咎にせしめざる、あるいは愚安本という、品法然上人の伝記によると商人の御弟子クランド入道安楽坊は日本第一の美僧なりければこれを召し寄せてその紛れに遠目を消してこれを捕らえて主人の不思議のことともありけりと、皇后御下校の後これを聞こしめして激凛のあまりに十連安楽二人はやがて死罪に行われけり、その人やまずして商人の上に及びきて、つまり愚安本というのはですねどうも、この後鳥羽上皇が熊野へ参詣している間に法然上人の弟子の十連安楽坊という人たちが、安楽というのはですねこれは日本一の美僧と非常にイケメンで声がいいんですね。それで夜通しの念仏の行を行う間に3つが行われたんだと。そのことによって、法然あの後鳥羽上皇が怒ってですね、そしてあの安楽たちを殺したし死罪にしたし、そしてそのことを激凛が名古屋まずして法然上人まで流罪になったんだというふうに書いてあるんですね。だからほとんどの人たちは男女のスキャンダルと後鳥羽上皇の激凛というのを挙げています。そして同時にですね後鳥羽上皇の激凛というのはですね、いわゆるこの当時後鳥羽上皇にこう対してですね法然上人をかばってくれる人が政治的にいなくなっている状況があります。だからそういう中で見てですね、もう後鳥羽上皇が九条家の邪魔も入らないからもう自分の好き勝手にしてこう政治的な力を発揮したんだと、そういうふうにこう考えたんですね。だからもし私たちこの時代にいたらこれは法難だと、真実の教えを弾圧するものだというふうに見たかどうかというとですね、なかなかそうならないと思うんですね。現在だったらこんなことがですねもし行われればですね、もうワイドショーの連日ワイドショーでやりますよ。で朝からミノモンタはですね、お坊さんがこんなことしてけしからんとかってミノモンタはきっと言いますし、夜だったら古田一郎が人の道を説く人がこういう状態でこの国はどうなってるんでしょうかってきっと言ったりしてですね、我々のその最中にいるとですねこういうものでその 政治的な駆け引きの中とかですね、それから男女のスキャンダルというのに目を奪われて、ことの本質がこれが真実の教えを弾圧する思想弾圧だというふうにはなかなか見えてない、見えなかったと思うんですね。この実はいろんな勉強を踏まえていきますと、これが無実風聞であって、無実の罪でこういう弾圧が行われたんだというふうに伝えているのは親鸞聖人の流れだけなんです。このことはですね、非常にやっぱり私は重要なんだろうと、重要なんだというふうに思っています。で、そのことを実は親鸞聖人のお堂名の幽玄とか小心坊の人たちはきちんと受け止めています。そういうものが歎異抄やお手紙に残っています。つまり真実の教えを光と仰いだ門と、その門とは光と仰いだがゆえに弾圧を受けた。これが真実の教えというものの姿だと、そういうふうにこう受け止めて、真宗をこう確かめていく一つの大きな視点にこうなさってきたと、このことがずっと私たちにまで伝えられているということが非常に大事な点なんだと思うんですね。言うならば、世間の価値観とか、その世間で動いている力とかですね、力によるこう力によって世の中を動かされている、しかしそれは人間がやることだから偏るし歪むし間違うと、そういうものをこう照らすのが真実の教えだと、それをその世の中の価値観や力に合わせて仏教が動いてしまうと、仏教は仏教であることを失ってしまうんだと、そういう点で真宗というものを確かめていくときに、私たちの世、我々がそこに生きている我々全体を照らし出すところに真実の教えがあるんだと、世の価値観や世の善に合わせてはならないのだと、そういうことをですね、この法難という点からこう見ていかれた、そしてそういうものを受け継がれていったのはですね、親鸞聖人の流れにあるわけです。たまたま私たちはずっとその流れの中にしかいませんから、これは花から法難だというふうに思ってますけども、この事件を法難というふうに見たのは、こうやって調べてみますと、法然上人その人と親鸞聖人だけですね。他はみんな安楽と従連があんなことをしたばっかりに我々のように十八条を食ったとみんなこう思ってたんですね。そして多くの都スズメたちは、ああ九条権がいよいよ排除されたんだなというふうに言いました。ですからそういう点でですね、こういう状況を見たときに、この事件を法難と見たところに、やっぱり親鸞聖人の浄土真宗の非常に大事な視点があるんだということを改めて、思います。そういうことを一度こう確認したかったもんですから長々となりましたけど、十分じゃありませんが、こういうことを申し上げました。ただですね、言うならばこの事件というのは大変なことです。なぜならですね、日本ではこの時期、この少し前までですね、死刑というのはないんですよ、この時代。死刑という罪状が罪科がないですね。平安時代というのはずっと一貫して死刑がないんです。で、殺人を犯した人も家財没収と追放なんです。で、お坊さんが罪を犯した場合はお坊さんであるということで罪一等現じて処分されているのがこれまでの通例だったんですね。ところがこの場合は4人のお坊さんの首をはねる、そして罪一等現じるということなくって、あれだけ貴族にも信者が多い、そして一般の民衆に本当に信者が多かった法然という人を流罪にする、非常に凶悪的な弾圧が実際に行われたんですね。その当時は稀です。そういう点で言いますと、非常にこういうことによってですね、非常に強い弾圧が加えられたわけです。だからその強さの中で多くの人たちはやっぱり あの後鳥羽上皇はいよいよ政治的な第一人者になって九条家を廃したというふうに見たでしょうし、弾圧を受ける側にいた人たちは従来安楽がひどいことをしてくれたというふうにしか見えなかったと。そういうのがまあ普通の眼だと思うんですね。それに対して法難という眼を我々に示してくださったと。我々はそれを受け継いでいるわけですから、その辺の意味をですね、もう少し大事にこう受け取っていったら、受け取ることが必要ではないかというふうに改めてまあ思っていることです。時間が来ておりますので、十分なこと申し上げておりませんが、私の方からは以上です。